特集、核兵器禁止条約が1月22日に発効。核兵器がない世界の始まりに向けて、8ページ。核兵器を全面的に禁止する核兵器禁止条約が発効要件を満たし、1月22日に発効することが決まりました。発効の効は効力の効。被爆75年の節目に、被爆者をはじめとした方々の長年の思いが実を結び、また一歩核兵器廃絶に向け前進しました。被爆者は二度と他の誰にも同じ体験をさせてはならないと自らの痛ましい体験を語り、核兵器の非人道性を訴え続けてきました。体験のない世代でも平和への思いは共有できます。長崎を最後の被爆地にするために、被爆者の思いを引き継ぎ、平和を発信することが重要になります。この条約の発効をきっかけに、平和への思いを新たにしていただけるよう、今月からシリーズでお知らせする予定です。今回は条約の基本的なことなどを紹介します。写真、発効が決まった翌々日、10月26日に市役所前で発効までのカウントダウン点灯式を開催。点灯式の様子です。写真終わり。押さえておきたい核兵器禁止条約のこと。条約が発効するまで概要。戦後、東西冷戦で核情勢の緊張が高まる。1970年、核不拡散条約 NPT の発効。核兵器保有を5カ国、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国に限定し、核軍縮の交渉義務が課される。2010年頃から、核軍縮は進まず、危機感を抱いた国や市民社会の間で、核兵器の非人道性から核兵器を法的に禁止しようとする動きが高まる。2013年から、非核保有国が主導で国際会議が数度にわたって開催。2017年7月、国連加盟国の6割を超える122カ国が賛成し、核兵器禁止条約が採択。2020年10月24日、批准した国・地域が50となり、条約の発効が決まる。2021年1月22日、核兵器禁止条約が発効。採択と批准と発効について、条約が力を持つためには、国連で採択の後、それぞれの国の議会などが条約を認め、締結する意思を最終的に決定しなければなりません。これを批准と言います。所定の発効要件を満たすことで条約は発効し、初めて力を持ちます。クエスチョン。どんな内容の条約？アンサー。核兵器を非人道兵器として、開発、保有、使用、使用の威嚇を含むあらゆる活動を例外なく禁止した国際条約です。前文、前の文では、被爆者の苦しみと核兵器廃絶に向けたこれまでの努力について触れられていて、国際条約としては初めて、被爆者はローマ字という言葉が登場します。クエスチョン。なぜ今、この条約が必要？アンサー。 核不拡散条約 NPT は1970年に発効していますが、核兵器を持つ国同士の核軍縮の交渉が進みませんでした。そのため、核兵器を法的に禁止して、別の角度から核兵器の廃絶を推し進めるために、この条約が生まれました。クエスチョン。市民社会ではどんな動きがあった?アンサー。国レベルでは、国際会議がたびたび行われてきましたが、長崎を含めた市民社会がこの動きを後押ししました。ノーベル平和賞を受賞したアイキャンや被爆者国際署名、広島、長崎が中心となって、世界約8000の都市で構成する平和首長会議、首長の手は首、長は長い、などで様々な活動が行われました。長崎平和宣言の中でも、1990年代から核兵器禁止条約の成立を訴えてきていて、発効は被爆者と被爆地の長年の願いと訴えが実ったものと言えます。クエスチョン、発効した後はどうなる?アンサー、すぐに世界から核兵器がなくなるわけではありません。今後開催される締約国による会議で、条約の詳しい内容や運用方法の議論が進められます。条約発効により、核兵器に絶対悪のイメージが与えられ、核兵器に対する意識が変わり、廃絶に向けた動きの促進につながることが期待されます。